ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月14日、拉致問題を考えるみんなの集いが福岡県で開催されました。この催しは、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題について、国民の間に広く関心と認識を深めるため、12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせ、法務省福岡法務局および福岡県が共同で開催したものです。当日は平日にもかかわらず多くの皆様が参加されました。催しでは主催者側から福岡県福祉労働部の西田次長が挨拶を行った後、拉致被害者松本留美子さんのお姉さんである平野文子さん、北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会の辻副代表、そして政府拉致問題対策本部事務局の安藤企画官が講演を行いました。以上、12月14日に福岡県で開催された拉致問題を考えるみんなの集いについてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。昨年12月28日日韓の専門家による会合について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2010年の12月27日、東京で日韓両国の専門家によるいわゆる日韓対話の会合が行われました。そこで、日韓関係のみならず現在日韓、双方が共同で協力して、対応しなければいけない問題等についての具体的なかつ深い議論が行われました。議論の中心の一つは中国ということであったわけでありますが、それはまず第一に中国が台頭してきていると、それに応じて中国の外交政策というものが活発化してますが、それがかなり強引あるいは強硬でありますし、中国のある膨張主義的な傾向というものも我々今感じておりますので、その中国とにどう対応するかと という問題が一つありました。でもう一つは、特に2010年、顕著でありましたのは、中国が北朝鮮を、支持して、まあ、北朝鮮の立場というものを、まあ、保護するような、まあ、そういう姿勢が、まあ、非常に目立ったわけであります。特に韓国側の議論からいたしますと、こういう中国の対北朝鮮支持姿勢と、あるいは支援姿勢というものは、まあ、合理的じゃない部分があるという指摘がございました。まあ、一つには、北朝鮮を積極的に支持することで、他方韓国との関係を、まあ、犠牲にしていると、韓国との関係を損ねている部分があると。また二つ目には、その北朝鮮の態度を支持して北朝鮮の挑発行為というものを止めようとしない、まあ、中国の姿勢というものは、まあ、将来その北朝鮮の挑発行為が朝鮮半島の戦争にまで拡大する可能性というものがあるわけですので、まあ、そういう戦争の危険というものを考えても、中国の姿勢には合理性というものが欠けているのではないかと、まあ、そういう議論がありました。まあ、いずれにせよ、中国の姿勢というものを、まあ、変えていかなければならないということでは、日本韓国双方の、まあ、見解が一致していたかと思います。まあ、中国のとりわけ北朝鮮に対する姿勢を変えさせるためには、日米韓の3国の協力協調というものが大変重要であると、まあ、そういう認識で、一致しておりましたが、まあ、とりわけその中でも日本と韓国の協力というものを、まあ、今後はより積極的に、展開していかなければならないという点でも意見の一致を見ました。今回のその日韓の対話の中では、まあ、もう一つ今年の日韓関係というものをどう評価するかというのが大きな議論の中心でありましたが、まあ、今年2010年に北朝鮮が挑発行為を、まあ、韓国に対して2つ重大なものを行いました。チョナン哨戒艦の撃沈事件が3月にありましたし、10月にはヨンピョン島への砲撃事件というものがあったと、まあ、そういう北朝鮮の武力挑発があり、またその北朝鮮を支持する中国というものがあったわけですが、それが、まあ、韓国の対日イメージにも大きく影響を与えたという、まあ、指摘がたくさんございまして、まあ、韓国では日本というものが再評価されると、日本が、まあ、韓国の立場を支持し、まあ、重要な友人であるということを、まあ、韓国側は再認識したということが言われました。実は2010年は、韓国併合、日韓併合100年にあたる、まあ、年、節目にあたる年でありましたが、まあ、それを8月に、菅直人総理の談話というものが出まして、まあ、それがこの歴史問題を大きな問題にはしない上で非常に役立つものではもちろんあったわけでありますが、しかしそれだけではなく、2010年は北朝鮮の韓国に対する、武力挑発が続く年でありましたので、まあ、それが、まあ、日韓関係を安定させ、さらに今後の協力ということを双方に意識させる、まあ、大きな要因になったのではないかという指摘がたくさん出ておりました。まあ、日韓関係2010年はかなりいい方向に進んだわけでありますので、まあ、それを2011年にさらに、深めていく、まあ、それが大切であるという認識も日韓双方が共有しておりましたが、まあ、今後の日韓協力の中では、まあ、とりわけ安全保障上の日韓の協力というものも非常に重要になってくると、まあ、それをより具体化していくことも努力していかなければいけないということで、日韓双方の意見が一致しておりました。
先生、 ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我三好さんの娘さん曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月28日に収録したものです。1978年8月12日当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、ひとみです。元気でいますか？今どこでどうしているんですか？母ちゃんと離れ離れになってからもう32年が経ちます。私が日本に帰ってきてからでさえ8年も経つのに、母ちゃんの消息が全くわかりません。とても悲しく、そして寂しいです。いつか会えるだろう。でも、いつ会えるんだろうと考える毎日です。母ちゃん、今私は老人ホームで入所者の介護をしています。母ちゃんと同じ年齢の入所者をお世話していると、母ちゃんと重なってしまいます。病気はしてないでしょうか。一人で自分のことができているんだろうか。もし具合が良くないのなら、同じように世話をしてやれるのにと考えてしまいます。この仕事は大変だけど、やりがいもあるし、楽しんで働いています。次に家族の近況を話します。夫は70歳を過ぎましたが、元気で、土産店のせんべい販売をしています。長女、美香は、保育園で保母さんをしています。毎日、子供を追っかけたり、叱ったりと、てんてこまいらしいです。でも、楽しんで仕事をしています。次女、ブリンダは、地元の酒屋で、観光客などにお酒を販売する仕事をしています。いろんな人が来るので、接客が大変らしいですが、頑張っています。家族全員が、母ちゃんに早く会いたいと言っています。 娘たちは拉致された人たちのための救出運動にも参加してくれます。母ちゃんが一日でも早く帰ってくることができ、家族一緒に暮らせることを願っているからです。妹の富子も元気でいますよ。富子の子供たちも大きくなり、手がかからなくなりましたよ。母ちゃん、私たち家族も、妹家族も、母ちゃんが一日も早く帰ってくることを願っています。必ず助け出すから、絶対絶対元気でいてください。元気でいれさえすれば、絶対に会えると信じています。私が父ちゃんと会えたように、母ちゃんとも会える日が必ず来る。だから、それまで決して諦めずに待っていてください。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんへのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。お届けするのは1973年のヒット曲、森昌子さんの中学3年生です。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@ra rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。